ですね、このお寺の看板ですとか、はい、案内板に、はい、内藤新宿大宗寺っていう文字をよく見かけるんですけれども、その内藤新宿っていうのは何ですか？
まあ、その新宿っていう宿場を作るにあたって、この辺一帯はその今でいう長野県の高遠町の内藤家っていう大名の屋敷だった。
高遠の内藤さん、
はいはい、
へ、
今の新宿御苑が内藤家の下屋敷、はい、まあ江戸での屋敷ですね、
はい、
上屋敷、中屋敷、下屋敷って必ず大名は3つ屋敷を持ってたんで、
はい、
そのうちの下屋敷が今の新宿御苑っていうのがその下屋敷にあたる。それでその宿場を作るにあたって、その内藤さんの土地を譲り受けて宿場を作ったっていうので、この辺を内藤新宿って。
へえ、じゃあこの辺一帯が内藤さんの敷地だったということですね。はいはいはい、
東京散策。
こんにちは。東京のお寺とその周辺の散策をお届けする東京散策、ナビゲーターは渡辺育子です。今週も先週に引き続き、東京都新宿区にある可観山本覚院大宗寺にお邪魔します。先週からお届けしている大宗寺には、いくつもの立て看板に由来や説明文が書かれているのですが、必ず目にする言葉があります。内藤新宿。まあ新宿区の新宿のことを言っているのだろうと私は思っていたんですが、さすがにこれだけ内藤新宿と目にすると正確なところを聞きたくなってしまいました。実際に内藤さんという方が今の新宿に住んでいて、そのまま名前が残っているなんて、そこまでは想像できませんでした。副住職の豊川さんにもっと詳しく聞いてみることに。
内藤さんというのは、はい、何か具体的にこんなことをしたっていうお話はあるんでしょうか？
徳川家康が、はい、その秀吉から駿河三河を取り上げられて、
はい、
それでお前さんに江戸関八州をあげるよと秀吉に言われて、はい、それで領地替えになるわけですよね、
はい、
その時に一番最初に下見に来たのが、今の青山っていう地名がありますけれども、そこのお殿さんの青山さんと、この新宿に土地を屋敷をもらった内藤さんで、この2人が一応 先発隊で、江戸っていうのはどんな町だいっていうのを見に来た。
へ、
どんな場所だろうと。
その時に江戸を見に来て。
そうですね。
そして
それでその後、まあ、二代さんの内藤清成さんという方なんですけれども、はい、徳川家康が、おい、ちょっとお前屋敷をあげるから、うん、馬で一回りしてこいと、
はい、
馬が走った分だけ屋敷にを与えると。
へえ。
それで走った距離が、はい、今の、ね、新宿御苑のところから、
はい、
大久保、千駄ヶ谷、
あ
の辺ぐるーっと一回りしてきて、たどり着いた時に馬が絶命したと。
結構な範囲ですよね。
だから今のもう何十倍という新宿区全部ぐらいを、屋敷として本来は持ってたと。
その一帯を、じゃあその頃は内藤新宿と、
うん、でもね、もう荒れ地ですから、
うん、
もらったって今の東京と違うんでね。もらってもっていう、
自分で耕してきれいにしなきゃいけないですよね。
今では新宿1丁目から3丁目までが内藤新宿と言われていますが、なんとなんと江戸初期の内藤さんの屋敷は今の新宿区がすっぽり入るぐらいの大きさだったんですね。それにしても馬が走れるだけ土地をやるとは、スケールの大きなお話ですね。その内藤家の実際のお墓がここ大宗寺にあるそうです。
内藤さんに由来したお墓も祀ってあるということなんですが、
はい、まあ、ここが江戸での菩提寺ですので、
はい、
まあ、内藤家、まあ、実際に縁ができたのは五代の正勝さんという方からなんですけれども、
はい、
その方から現在までずっとこちらにお墓を、
現在も、
はい、
ずっと続いてるわけですね。ちょっとじゃあお墓のそばまで行ってお話伺いたいと思います、はいはい、これ墓石なのかなって迷うような 珍しい形をしてますよね。ま
あ、これは、まあ、その建て方の中で豊教院塔っていう。
豊教院塔、
はいはい、ある程度個人のお墓ですとかね、
はい、
高貴な方のお墓の形式に使う、
うん、
あの墓石の建て方ですね。
うん、そうすると内藤さんは個人として。
そうですね、かつてはみんな個人墓で、
はい、
一人に一つずつ墓石を建ててましたんでね。
あ、お家ごとじゃなくてですか。
はいはい、かつてはあの個人が亡くなれば個人一つ一つのお墓を建ててました。
へー、そうすると今3つありますけれども、大きさもね、形は似てるんですが、大きさが微妙に違うのはその、
そうですね、個人の
功績というか、
それと、まあ、家臣たちがね、もう少し大きなのを建てようよとか、
はい、そういうのが現れているということですね。
墓地に入ってまっすぐ突き当たりが内藤家のお墓です。以前は一人一人に墓石が建っていたそうですが、戦後近代の新宿に変化していく中、墓地整理が行われ、今では少数の墓石にまとめられています。
それで、まあ、正面が、はい、そのうちと縁、最初に縁を結んだ正勝さんのお墓で、そこに本学院殿っていう、そのお戒名の中にね、
はい、
本学院殿っていうその、本号があるんで、
はい、
今院殿号っていうんですがね、
はい、
そこからうちのお寺の名前を取って地名の加冠山、それで、はい、その内藤さんの正勝さんの戒名から本学院っていうのを取って、
はい、
それで大宗っていう、うちの解散した坊さんが大宗庵っていうこの庵を最初ここの場所に作ってたんで、
はい、
そこから大宗寺と。
お寺の名前の由来が書かれた墓石からも内藤家と大宗寺の関係の深さを感じます。私たちは広大な内藤屋敷の敷地から現代の新宿へとどのように変わっていったのか詳しく知りたくなってしまいました。大宗寺を飛び出し、新宿通りを20分ほど四谷の方面に歩くと、四谷税務署と書かれた看板の近くに新宿歴史博物館という看板を見つけました。新宿通りを北に曲がり200メートルほど向かうと、その建物はありました。内藤新宿から今の新宿まで学芸員の北見さんに根掘り葉掘り聞いてみました。
東京散策。
学芸員の北見恭一さんにお話を伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず内藤新宿という言葉がありますけれども、はい、その内藤新宿についてちょっと詳しくお話伺いたいんですが。
はい、あ、はい、あの内藤新宿っていうのは、あの今の新宿区の区の名前の元になってるわけですけども、これはあの甲州街道、五街道の一つ甲州街道の宿場町の名前ですね。で、日本橋を出て最初の宿場っていうのが内藤新宿っていう宿場ですね。はい、
実際にはどの辺を指すんでしょうか。
はい、新宿っていうと新宿駅前っていう印象があるかもしれないんですけども、
はい、
そうではなくて今のですね、新宿御苑前ですね。
目の前に実はですね、内藤新宿の復元模型っていうのが置かれてまして、はい、この再現されているのは大体どの辺になるんですか。
これはですね、あの宿場で、まあ、一番こう江戸に近い日本橋寄りの方が今の四谷四丁目っていう交差点なんですね。で、逆に終わりの方、つまり甲府寄りの方が今の伊勢丹が建っている新宿三丁目の交差点なんですね。ですからその間、まあ、大体1キロなんですけども、その間が当時の宿場だった。
入り口から一つ下の階へ下ると立派な展示室が見えてきます。そして展示室に入ってすぐに内藤新宿の宿場町の模型が5メートルほどの大きさでガラス張りのケースに入っています。今の新宿の通りをイメージすると面影が。もちろん建物は変わってしまいましたが、通りは内藤新宿の頃から変わっていないんですね。 そして今回の散策のスタート場所、新宿御苑も内藤新宿と深く関係しているようです。
この宿場のですね、ちょうど南側というか、まあ、もうすぐ横に隣接して新宿御苑があります。でこの新宿御苑というのが、あの江戸時代には内藤家という大名のですね、江戸屋敷だったんですね。その内藤家のお屋敷のすぐ横に作られた宿場なんで内藤新宿ということですね。で新宿っていうのは、あの実は、甲州街道ができて最初からあったわけじゃなくて、その約90年後にできたもんですから、まあ、新しくできたということで、まあ、内藤のお屋敷の横で新しくできた宿場だから内藤新宿ということですね。
へえ、じゃあその内藤新宿の内藤が抜けて、はい、今はただの新宿ということ
ですね、はい、
ああそうですか。今その実際にですね、はい、模型を見ても今の土地にね置き換えられると思うんですけれども、はい、その宿場町が実際にどのように発展して、はい、現在の新宿に至ったのかという経路をちょっと、
はい、はい、あのこの内藤新宿というのはですね、江戸四宿、まあ、4つの宿といいまして、まあ、品川、千住、板橋、新宿、これはあの全て家康が整備した五街道の江戸の出口にあたる、出入り口にあたるわけですね、はい、ですからあの大変に、まあ、もう江戸の出入り口ということですから、あの、まあ、旅からこれから出かける方、あるいは帰ってくる方、さまざまな、また荷物っていうか物資も集積しまして、大変にこうにぎわったんですね、はい、でまあ、あのそういう旅館、それから、まあ、当時のことなんで遊郭ですね、それからもちろん、うん、商店から、まあ、あとはあの江戸っ子たちが遊び出かける場所、つまりその観光名所、大宗寺の閻魔様なんていうのはまさにそれに当たるわけですけども、
ね、
まあそういうことなんですね。ですから旅、それから観光、まあ、そういったことで大変ににぎわったわけですね、
はい、
ただあのこの場所がその新宿、今の新宿駅の繁華街に直結するわけではなくて、これがまあ明治以降ですね、徐々に今の新宿駅のこう、つまり西にですね、繁華街がこう移動してくるわけですね。でその理由っていうのはまさに鉄道がね、引かれたと。明治18年なんですけども、はい、今の山手線の前身の日本鉄道というのが通りまして、新宿駅ができましたけれども、それが内藤新宿からは約300メーターぐらいね外れてるもんですから、だんだん移ってしまったと、
はい、なんとあの広大な新宿御苑は内藤さんの屋敷があったんですね。ということは江戸時代から近代的な建物が一切建ったことがない貴重な場所なんですよ。改めてあの大きな桜の木々のわけが分かりました。そして伊勢丹までしかなかった宿場町と今の繁華街まで離れているのは鉄道の普及があったからなんですね。そのまま残っている道やお寺はあっても、人々が集う場所は移動をしていったんですね。人の群れは常に移動を続けるものなのかもしれませんね。続いて出てきたのが、なんと電車。実はこの博物館は相当大きくて、都内でもトップクラス。常設展示室としては一番大きいそうです。だから電車がすっぽり入っているんです。もちろん一両ですが。
これは昔のチンチン電車ですよね。はい、なんか今より大きいですよね。
ああこれはですね、はい、あの市電の5000系って言いまして、はい、これはあの通勤用でですね、特にあの車体の幅を広く作って大きい電車だったということですね。
その頃から通勤ラッシュっていうものがあったんですか。
あの新宿っていうのはですね、はい、新宿駅そのものがもう戦前にですね、日本で乗客が ナンバーワンになったりしてましてね、やっぱりいつでも通勤というのは、ね、あの大変だったみたいですね。
へー、あのもうほとんどねチンチン電車残ってないんですが、うん、昔はどれぐらいの、
あの今唯一の路線というのは荒川線、はい、これはもう、まあ、もちろん新宿が起点になってるわけなんですけど、当時はですね、
そうなんですか。
そうです、そうです、早稲田駅です
ね。早稲田駅、ああ、はい、そっか。
当時はあの甲州街道、それから今の裏道の方ですね、あの靖国通りの方から大久保通りの方へ抜ける方道とか、はい、それから外堀通りとか、まあ、言ってみればあの現在のバスと同じようにですね、非常にもう縦横無尽に走ってたんですね、はい、これが市内のだから移動の非常に重要な足になってた
ですね。今では都電荒川線のみになってしまった東京の路面電車、車の交通が多くなるにつれてダイヤ通りの運行ができなくなり減少していったそうです。 江戸から始まった展示もそろそろ現代に近づいてきましたよ。
ビルがね、今のように本当にもう立ち並び始めたのってどれぐらいなんですか？
ですから結局その戦災で、駅前も丸焼けになっちゃったということで、はい、その後に復興して、はい、ああいうビル街ができたわけですよね。歌舞伎町なんていうのは戦前はまさにもう何もなかったとこなんですけども、戦後すぐに繁華街として立ち上がってきたわけですよね、はい。
まあ、でもその前にその内藤新宿時代の歓楽街というか、はい、まあ、宿場町だったそのいろんなものがあったという、ね、土地柄もあるんでしょうね。
戦後の新宿は空襲で焼け野原になった町の再生から始まりました。高度成長期を支えた新宿は東京を代表する繁華街へと変わっていったんですね。ここ新宿歴史博物館では常設展示のほか期間限定でいろいろな展示をしています。
あの企画展とかそういった他の展覧会も行われてますよね。
はい、はい、年4回ぐらい企画展をやりますけども、今度はですね4月の21日から、岩田ガラスの世界といいまして、新宿の弁天町というところに住んでいたあのガラス工芸作家として著名な、岩田藤七久俊さんという方、親子ですけども、この方の作品展をやります。それから今年はあの夏目漱石が生まれて140年なもんですから、生誕140年記念夏目漱石と新宿の文学者たちという展覧会をこの秋には大々的にやりたいと思っておりますので、ぜひまたお越しいただきたいと思います。
先ほどの新宿歴史博物館から歩くこと10分ほどでここ四ツ谷駅に到着しました。今上智大学があるあちら側の敷地までが昔でいう江戸だったということですね。さあ新宿御苑に始まって新宿から歩いて大宗寺、そして新宿歴史博物館、そしてここ四ツ谷駅まで、今回は本当に学ぶことが盛りだくさんの散策となりました。
今回の散策はここまで。どっぷりと新宿の歴史の移り変わりを体験する散策となりました。次回は青梅市の塩船観音寺にお邪魔します。どうぞお楽しみに。ナビゲーターは渡辺一子でした。